モタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビサンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンビブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンビブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンビダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンビダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンビサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンビサンガンサラナムガッチャーミ。
パナティパタウェラマニシッカパダンサマディアミ。
パナティパタウェラマニシッカパダンサマディアミ。
アディナアダナウェラマニシッカパダンサマディアミ。
アディナダナウェラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダウェラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダウェラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナウェラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナウェラマニシッカパダンサマディアミ。
サドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥサドゥ。
マカ ハンニャハラミタシンギョ
So I got
災に及ぼし、我らと主上と皆ともに仏道上善こと、ちょっと1時間以上ちょっとお話しするので、あの足は崩しちゃってください。ですね、関東地方もね、週の初めの頃ね、梅雨明けしたの で、そのちょっと、さすがに週はあの梅雨明けの直後は強烈ですけど、はい。ですね、じゃあ今からね、今日初めての人も結構いらっしゃるけど、今からちょっとお話をしていきますのでね、ゆっくりと聞いてください。はい、ですね、今日のね、テキスト、今日は久しぶりにちょっとテキストを読みます。最近ね、ちょっと6月以降、本当に新しい人がいらしてくださっているのでね、今日もたくさん来ていらっしゃるけど、一方のことを紹介するようなね、形の、お話を結構してきたので、あんまりテキストも読まないで、もう一般的な話をね、話をしてきました。で、そうなんだけどね、昨日ね、実は非常に大事な、対談というかカンファレンスというかが、新宿のね、朝日カルチャーであって、で、私も行ったんですけども、この中で何人か言ってますけど、永井仁先生ですね、哲学者のね、私の兄弟弟子の一生さんが、伊沢一生さんが、対談をして、その、主題が内間老師のね、ことだったんですよ。で、2枚テキストが配られて、そのうちの1枚をね、 な、今お渡ししています、ね、で、これポッドキャストを、ね、聞いてる人には多分私がこれをタイプして、メールの中に入れます、ね、なのであの、まあ、私多分これ読む今日読むと思うけども、あの読んだだけでは、ね、ピンとこない人は、私のメールで確認してくださいですね。メールのことなんだけど、ね、週に 1,2 回あの時によってもう何回もそれ以上出してますけども、こっちがねあのお知らせしたいことを、まあ、メールっていう形でシェアしています。なんていうかな、ホームページにね載せちゃうとこれは本当に不特定多数に発表って形になって、ちょっとね必ずしも不特定多数にさらすのにあんまりふさわしくないことってあるのでね、あのでそういうのはちょっとメールの形で配信しています、ね、でもしあのそれを受け取りたい方は、ホームページのとこからあの配信希望っていうのが、ね、ありますので、それで確認してあの送ってくだされば、お送りします、ね、あと大体あの前回ね、あの一度でもいらした方には大体送っていこうかな。まだね、座禅会来ても全然あのちょっとすれ違っちゃったような人には、ね、まあ、お送りしないですけど、はい、でそれで、あ、まあ、だからそういうニュースレター、あのメールっていうかニュースレターの中に、その日の法案の中で使った、テキストを、ね、あの入れることがよくあります。あの、まあ、テキスト私多分読むと思うけども、読んだだけじゃ、ね、ちょっと分かんないので、まあ、手元にあってそれを何回も繰り返したら分かるかなと思いますけど、ね、ですね、ただね 今のところあの、非常に現代的な話題が多かったので、まあ、そういう現代のテキストを使うことが多かったんですけども、ね、まあ、もうそろそろ、本当に古典的な、ね、お経をじっくりと読んで行きたいなという気持ちもだんだん湧いてきてるんですけど、はい、はい、でそれでね、ちょっとこの、あのただこの、対談の、バックグラウンドとかなんかちょっと結構複雑なので、そこら辺をねちょっと、お話できたらなと思います。っていうのはあの、まあ、昨日はね朝日カルチャーの、まあ、実際に有料 の, あのそういう、会合だったので、ね、まあ、あのでも結構100人ぐらい来ちゃって、私がいつも使ってる教室なんだけど、もう私の場合は机を入れるか、あるいは座禅の時はもう座禅としちゃったんですけど、まあ、そこに椅子だけで、ね、100人ぐらい来ちゃってましたけどもね、あの、ただねちょっと非常に大事なことが言われていたので、ちょっとねちょっと朝日カルチャーにも悪いんだけどあのちょっとシェアをしたいと思いますね。まあシェアをするとそれを昨日のそのまま録音を流しちゃったんで、これはちょっとダメなので。で、まあ私が徹底的に解説をします。今日はね。なので、昨日出席して、それでも分かんなかった人って結構多いと思うんだけども、あの、その人にも役に立つし、昨日出席できなかった人にも役に立つ、ね、ような話ができたら、いいかなと思いますね。はい。っていうのはね、昨日ちょっと主題がいくつかあって、で今日はねそれを全部取り上げるわけにはちょっといかないんですよ。特に最後の主題の自己切りの事故っていうね、非常に重たい主題があるんだけど、それもちょっとね、そう簡単に言えないことばっかりなので、今日はね、あの思いの手放し、っていうものにあの焦点を当ててお話ししたいと思います。で、まあ、思いの手放しというのは、まさに皆さんが今、瞑想の中でやっていることなのでね、あのもうすぐに、皆さんの瞑想に役に立つと思います。で、まあ、この思いの手放しというのは内室の
箱で、ずっと後半生、もう最後の最後までね、お話その言葉を使われていたので、まあ私らのような人間にはもう、まあ、それが一応座禅の基礎でしょうって感じなんだけど、まあ、それについての、テキストが、まあ、あって、でそれを読んでみて私も結構いろんなものを今感じてるんですよちょっとね、私もちょっと正直言って あんまり内村氏の本をここ数年の間読んでないのでね、ただこれはもう30年前、私がこの世界に飛び込むきっかけとなった本なので、私にとってとてつもなく重要な本なんだけど、ただ正直言ってここ数年の間実際にこのテキストを丁寧に読むってことはしてこなかったので、で昨日久しぶりに読んで、でそれを今東大一流のね、哲学者といわれる永井仁さんが解説されて、であと、まあ、もちろん私の兄弟でしょう藤田一生さんがね、まあ、藤田さん が言うのは全部あれはあんたたちで言われたことだから、言われていたことプラスもちろん一生さん独自の、あれが産休が入ってますけどね、まあ、私には非常に馴染みの深いものばっかりなんだけど、そこら辺をね、今日はなんとか整理できないかなと思うんですよ、ね。だって高本さんと分かった気に、途中でどのぐらい途中
30分か40分ぐらい、
30分40分遅れちゃったか、
はい、最後の飛びの事故、と、あとあのカプチャツー、あそこの一つが、まあ、矛盾がある、けれどもっていうお話の、永井さんの解釈のところが
分からなかったでしょ、中井さんどうだった、なんとなく、はい、まあいいや。昨日のはね、私が倍の時間かけて解説すれば多分わかると思うんだけども、あのままでちょっと理解しろっていうのはちょっと無理だよねっていうのが正直なところですね。ちょっといろんなバックグラウンドを知らなきゃいけないんでね。そんなもんかと思った人はね。はい。はい。だから、私のは、なんていうかな、コンピューターの方で、ね、Windows とか何とかあって、こう、ダミーズって、まあちょっと、どんな人にでも分かるっていう、ね、いうようなコンピューターの解説シリーズがよくあるんだけど、日本だと何だろう、猿でも分かるか、なんか日本だとまあそういうのありますけど、ね、まあ、それみんな、アメリカのなんとか4ダミーズっていう、ね、から来てるんですけど、だから私の話は、いや皆さんはっていうわけじゃなくて、誰にでも分かるとこまで、もう、なんていうかな、徹底的に噛み砕いちゃおうっていうのが、まあ私、ここイポアのスタンスなんですよ、ね。で、まあ、よく島田圭介さんね、菊野高氏の、翻訳も、非常に今精力的にされている方ですけどね。あの方が言われるのは、やっぱり、菊野さん氏は、あの人は詩人なんですよ。詩人ですね。詩人、詩っていうのは、全部説明したら詩にならないですからね。こういうわけだ、こういう、こう、ね、ならないから。まあ、詩人の人は、非常に凝縮した言葉を使って、いちいち全部説明はしない。なので、半紙のだけ読んでるとちょっとやっぱり分かりづらいところがある、まあ私もよく例に挙げますけども、マインドフルネスイズダブッダとかね、マインドフルネスがブッダなんだとかね、まあなんとなく分かるんだけども実は分かってないわけですよ、ね、で私はマインドフルネスブッダでいたらどういう意味なのよってことで、もう延々と30分40分かけてそこを解説しますけども、でそれで、まあ、島田さんに藩士が詩でもって表現するところを、 山下さんはもうこれでもかっていうぐらい言葉で徹底に説明してくれるから、あのそれを翻訳してる島田さんにも役に立ってるって、ね、あの言われてるんですけども、はい、そんなんでね、昨日の藤田永井対談を私が徹底的に噛み砕きますね。はい、でっていうのは、自己切りの事故についてはね、ちょっとあまりにも重たい問題なので今日はちょっとそこまで手にいかないけども、思いの手放しっていうね、これも本当に一番座禅の、技法ですね。それについて、昨日衣装さんと、衣装さんというのは私の兄弟弟子でもあり、ずっと今その年での中で活動されている方で、まあ私と一緒にアメリカ行って、でアメリカ人にもミクチャーに2人でされてきて、ね、そういう経歴の人が今何を喋っているのか、そしてそれと、まあ本当哲学の道をぐわってきてね、非常に、誰か、まあ、哲学者といっても西洋のね、いろんな人たちを研究するそういう学者さんというか、人たちと、それと自分自身が哲学をする、ね、人とには普通分かれますけども、永井先生自身はもちろんビートゲンシュタインとかね、西田喜多郎とかそういう人の研究もされてるんだけども、でもやっぱり重心はやっぱり自分自身が哲学をするっていうね、まあ、そういうタイプの代表的な人ですね。まあ、そういうで、それで永井先生が実際に最近は座禅をして瞑想、瞑想、この場合ヴィパッサナ瞑想ですけどね、をされてきている。でそういうバックグラウンドの人がこの思いの手放しについてどういうことを話されるか、ね、非常に大事に決まってるじゃないですかね。でそれでもともとじゃあ内丸氏の思いの手放しって一体どういうことだったのよってね、そこら辺を全部今日解説しますので、まあなんとかもう徹底的に奥歯で玄米を噛み砕いてドロドロになるまでしたいと思いますので、ですね、はい、ですね、そんなんで、今日は昨日旭川じゃ行けなかった人にも昨日の対談のエッセンス、多分前半部分ですね、後半の自己切りの事故についてちょっと今日は触れられないですけども、少なくともそれ以外の、ね、思いの手放しについての、徹底的な解説を今日はしたいと思います、ね、だから、まあ、多分これ昨日、100人いらっしゃったんだけど、100人の人にもちょっと聞いていただきたいなと思ってるんですけどね。はい、で衣装さんと永井さんが聞いたらまたいろいろ言われちゃった。永井先生もちょっと私の聞いてるみたいだから、ちょっとまた、まあ、聞かれちゃうけども、はい、いきますね。はい、でそれでね、ちょっと告知からね、じゃあ先しておきますと、あと2回週末があるのかな、土日のね、週末があって、でそれで御嶽の接心に入りますね。で御嶽の接心は12日、あと半月後ぐらいですよね、半月後ぐらいかね、から始めます、ね、火曜日から17日の日曜日まで、だから、まあ、お盆プラス週末なんで、働いてる人も有給なんとか取りやすいんじゃないかなと思って、でそういうふうにしました。で案の定ね、まだ案内メール送って1週間ぐらいしか経ってないのに、もうはっきり言って30名来ちゃってるんですよ、ね、で残り4、45名だから残り15ですね。なのでちょっと申し訳ないんですけども、ちょっと早めに 申し込まれないとちょっとキャンセル待ちになっちゃうのでね。例年よりも例年よりちょっとやっぱり予約のスピードが圧倒的に速くなっちゃってますので、なるべく、このポストキャストを聞いた人はすぐにご連絡ください、まあ、私もあんまりね接心断りたくないんですよ。だから、まあ、45を超えても多分入れると思いますけど、受け入れると思いますけどもね、どうしてもダメだったらちょっとキャンセル待ちになってもしてもらうと思いますけど、はい、そんな感じで、御嶽はね、ゴールデンウィークとお盆と2回やってて、非常に大事な大事な接心ですので、まあ、一方案の接心は接心でいいんだけど、御嶽は設備は完璧です、ね、でしかも標高800メートル以上という、ね、非常に、気持ちのいいところで、お盆の頃もね、東京あるいは関西名古屋の暑さ、からちょっと逃れて、涼しいところで目指したい人はぜひぜひおいでください。はい、なるべく早めにお願いします。だから御嶽の前は2回、土曜と日曜の、ね、お願いします。で最近で土曜もねやたらにたくさん来ていただいてるんだけど、土曜と、ね、日曜の違いを一言だけ言っとくと、日曜の方にこういう法話が入りますよね。土曜は本当に、瞑想をして、でその後ちょっとお茶を飲みながら、話すってことですね。前はね土曜ちょっと人数そんなに10人以下だったんで結構親密な話もできたので、ちょっと最近は10人20人になっちゃってますので、そういう意味でちょっと日曜日とちょっと似てきちゃってますけど、ご都合に合わせておいてください。はい、そんなもんですね。でそれでね、あ、そうか、一つ大事なこと、東玲子さんのことですね。ね、東玲子さんね、ここのヨガの先生、なんですけども、ちょっと体調を崩して、入院してて、6月の17日から7月の14日、1ヶ月ぐらい、で、その間に完全に何も物を食べられなかった時期がある、まあ、内臓の関係だったので、あるので、ちょっと体力落ちていて、だから退院してすぐには活動はできなかったんですけども、今朝かなんかかな、メールもらってついになんか来たって感じで、で来週末から本格的にスタートします、ね。東さんの方から多分 Facebook とか、シュリシャンテアシュラムのね、サイトで始めますっていうような記事を書くと思いますので、それを読まれて、でそれを多分私が皆さんへ送っているメールの方へ引用しながら、一般の人たちにも告知します。でそれ見てぜひぜひおいてください、ね。そうするとね、土曜日は、午前中が瞑想、午後、多分午後は今度1時からになってますけどね、1時から座禅、ごめんなさい、ヨガですね。だから前はね2時からだったのでちょっと間が空きすぎちゃって大変だったんだけども、今度からは座禅から両方へスムーズにつながります。で日曜日はその逆ですね、午前10時にヨガで、それから、1時に、瞑想という感じなので、1日で2回クラスが取れますのでね、ヨガと瞑想と、ですので、来週末からそういう形になりますので、どうぞ見てください。なんていうかな、瞑想をね、やってる人がヨガをやるっていうのは何の抵抗もなくできるんだけど、その逆がね、あんまり成り立たないんですよね。この間の海の久しにヨガの先生たち結構いらして、彼女たちもいろいろ話をしたんだけど、ヨガ、まあ、インドのヨガではなくてね、現代の日本で教えられているヨガ、日本のヨガスタジオでね、実際になっているヨガっていうのはやっぱりちょっと いろんな意味で偏りがあったり、するので、そのこと自体にヨガの先生たち自身もちょっといろいろ割り切れない、ね、そういう思いを抱いていらっしゃるみたい。だからヨガってそもそも一体何を やろうとしてるのよ、まあ、いろんな体を曲げたりね、あれしたりするけど、それ一体何のためにやってるのっていうようなところで、まあ、いろんなこと言われていても、まあ、単なる理論とか理屈ではなくて、実際に朝7をやってやりながら、これが一体何を目指すのかっていう、ね、ところでなんかどうもはっきりしない部分があったみたいなんだけど、だけど、イポワン その微細なエネルギーの瞑想とつなげていくと、もう本当に綺麗に、そこにも全部ねつながって、あ、ヨガってのはもともとそうだったのね。でそれはヨガの8つのね、アシュタンガ、ね、8つの、もの、ね、一体どういう順番でやってるかといったら、まあ、ヤマ、ニヤマのね、戒律をきちんと守って、それからアーサナで、ね、体を整えて、で、プラナヤマで、呼吸を通してプラナを整えて、それからだんだんだんだんと瞑想に入っていって、最後は、リアナからサマーディに入って、ね、っていうことですから、もう、まあ、インドのヨガの歴史を見れば、もう完全にサマーディをね、目指すために今、ね、体を整えているわけなんですよ、ね、だけどじゃあサマーディって一体何なのよって、ね、でじゃあサマーディを目指して今アーサナをやるといったらどういうことなのって、でところでその本人は本人ね、ヨガの本には書いてあるけども、でも実際にはヨガクラスでは行われてないことって山ほどあるわけ。そこでその理由が、でも具体的に言ったらどうしたらいいの、私が前屈した時に前屈をどういう気持ちでやったらいいのとか、ね、そういうことがね本当にあんまりはっきりしないなんだけど、ま、でもまさにそのあたりを東先生は、ね、徹底的にやってきてますっていうのは、私と一緒に今活動しているので、もちろん彼女自身がやっている時に私と一方と一緒に、瞑想をやっていて、で同時に一方の人たちにヨガを教えて、ますので、でそこはもう発揮しています。ただ多分日本のヨガスタジオ、ヨガクラスにたくさんあると思いますけども、まあ、この点に関して、まあ、私らぐらい苦労したのはいないと思うので、で苦労した後にもうそこら辺全部発揮してますのでね、まあ、今までヨガだけをやってきてちょっといろいろ悩んできた人たち、それから今まで瞑想だけをやってきてどうも体がなんかちょっとまだ瞑想にのやる実際の準備ができてないんじゃないかと、ね、思っている人もいるかと思いますので、ね、その2つの人たちですね、瞑想だけをやってきた人、ヨガだけをやってきた人、ね、その人たちが、両方やる、瞑想とヨガと両方やる、ね、そういう機会を設けていきたいと思ってます。ですからそれを土曜日曜に、ね、やりますので、ぜひぜひご覧ください。そうするとね、なんていうかな、さっきも言ったけど、ヨガの先生の中でもやっぱりちょっといろいろと割り切れない、悶々とした思いを抱いている人たちが結構多い。だけどヨガというのは体操じゃないよね、そういう、スピーチャルなものを目指すのがヨガだよねってことはちょっと勉強すればすぐ分かることなんだけど、だけどじゃあ自分が実際に生徒さんが来てくださって成り立っているヨガクラスを本当にその方向へ行こう向けようとすると、ちょっと生徒さんの方がまだその準備ができていなくて、でなかなかヨガクラスのものがうまくいかないという例は山ほど聞いてるんですけど、だからそれは生徒さんの 要望っていうのがまだ、そこまでいってない。でそうするとヨガの先生たちの方が、もっと高いところを目指そうとしてもなかなかヨガクラスがうまくいかない、そういう例はいくらでもあったと思うんですけど、でももう、ね、そこら辺を、もう変えた方がいいんじゃないかって、カズマさんも私も思ってますけど、そこら辺を一番徹底的に今ここはやってますので、ね、ヨガの先生たちもおいでください。それから普段の自分が行ってるヨガクラスだけではちょっとなんか物足りない人もおいでくださいね。それから当然ね、もちろん瞑想だけをやっていて、どうしても小沢大学物理的に組めないのとかね、呼吸がどうもなんか浅いのとか、そういう人たちも、あるいは微細な感覚ね、後でやりますけども、微細な感覚どうしてもなんかピンとこないんだよねっていう人も、ヨガで非常にそういうことに役に立ちます。特にね、微細な感覚ですね、これを感じるためのいろんなテクニックは山ほどヨガの中にあります、なので微細な感覚を感じる瞑想がなかなかうまくいかない人はぜひぜひ、ヨガっていう面からちょっと攻めるといいかなと思います、ね。はい、そんなんでね、いよいよ、東さん復活しますので、くださいね。とはいえね、まだまだ病み上がりの部分がありますので、ちょっと彼女も、自分の体調と相談しながらになるってことだけはね、ちょっと、気を止めてくださいね。御嶽の精神にも多分来られるんじゃないかなって、まあ本人自身はやるままなんですけどね。ただ多分霊具所じゃないところへ泊まりながら、逆にちょっとゆっくりしながらの参加なのかなと思いますけど、よろしいですね。はい、だから、これから何やるかと、そのヨガのことですね。はい、でそれでね、今からちょっと入っていきますけども、ちょうどね、このサンガジャパンの別冊、サンガジャパン、実践仏教瞑想ガイドブックっていうね、本が、出ました。はい、で、もう早速非常に注目を浴びて、だけどアマゾンに十分なんか入れなかったみたいで、もうアマゾン品切れになっちゃったんですけどね。でも本屋行けばね、今これ山積みになってるはずですから、仏教書のコーナー行ってちょっと手に入れてみてくださいね。非常にねよくできた構成ですね。でこれ今回だけに、に全部新しい原稿を集めたわけではなくて、まあもちろん新しい原稿もあるんだけど、今まで、サンガジャパンっていう雑誌の中で、瞑想の記事としてね、注目を浴びたような記事もまた入ってますね。その典型的な例が永井仁さんと、海野理香さんの対談ですね。あれは、多分1月かなんかの春のね、サンガジャパンのったやつなんですけども、それがまたまたこの中でも再録されてますので、ね、でそれと、あと今医療の面ですね、セラピーの面で注目されていたり、ね、その面もあるし、それからあと、じゃあそういう、どういうふうに瞑想っていうのを捉えてきたの、ね、の中で、そういう観点からね、いろいろな解説記事があったりとか、 あるいはブックガイドとしてね、あのメソ関係の、ブックが本が、いろんな角度から紹介されていたり、あるいは現代社会の、とかあの中での瞑想とかについて、それとね最後のところがあの、瞑想道場紹介っていうのがね、あのこれが結構これは全く新しい記事で、ここに結構あの取材、に力を入れて、それでまあ私の、この一本もね取材を受けています。それでページ数で12ページぐらいねあの、やってます。これは結構ねあの画期的ではないかなと思います、まあ、こういうのってよく皆さんなんかあのインターネットのねサイトでなんかいろいろ検索しながら場所を見つけるんだと思うんですけども、まあそれもやっぱりいろんな偏りがあったりするけども、まあこれここに6つのねあの場所、もちろん私全部知ってますけども、あの、あごめんなさい6つじゃない7つですね、の紹介があって非常に、まあ、客観的な、紹介になってますので、いろんな、情報もねあの含まれてますので、ぜひぜひ見てください。で、まあ、そうなんだけど、まあ、これを読んで、見て、となんてあの、まあ、これはね、ほぼ、テラバダ仏教におけるヴィパッサナ瞑想の解説と、それを教えている道場の解説が主になっていて、でそこから外れるのが私と、あとあのティクナタハン師のとこですね、この2つが外れてますけれども、だからまあ大体ここに上がっている記事は全部、まあ私らの言葉で言えば仏教 2.0 の、記事ばっかりなんですよ。でそれで、そういうのがまあこのガイドブックの全体のトーンなんだけど、でそしてその、その体験記事を、ね、書いているレポーターの人も、まあ主にそっちの方に軸足を置いている人で、でまあそういう人がまあ2回あのここの土曜と日曜の座禅会に来ていただいて、で私ともかなりいろいろ話をしたんですけれどもしたんだけども、あの、でまあまあこの女性なんだけど、ね、彼女非常に正直に書いていて、で私この正直は結構いいなと思ったんですけど、まあ、彼女の感想がこうなってですね、これも発表された文章だから別に発表してないと思うけど、まあ、あの座禅会に、ね、来てそれ あの解説を書いてるんですけども、終了後の沢会では参加者一人一人が率直な感想を交換し、山下氏はどんな疑問質問にも丁寧に応じていた。でそれで青空がキーワードであるが、次ですね、それにしてももう一つつかみどころがないと感じていたっていう、そこであえて青空を仏教の伝統的な言葉にすることはできるのかと質問するとニッパーナですと笑っておられた。空想とも言われた。空想、あの空ですね、エンプティネスですね、ならばとさらに踏み込んで、本当に青空にいるのか、それともいる気でいるだけなのか、自分でも分かるのですか、それとも他の人が認定するのですかと質問してみた、で私が確かに本人は青空にいる気でもおかしな人はいますねと山下氏が答えた。では誰が認可を与えるのだろうか、で私がねこう答えた。それは師匠ではなくてあなたの奥さんが認可を与えますってあるいは旦那さんとか身近な人が与えますって、ね、まあまあもちろん外してるんだけどこれは、というと、 もちろんこの人は面食らっちゃって、でそれでそれどういう意味ですかって、ね、聞いて、で、まあ、私が、まあ、どんな綺麗事を言っても夫婦関係というリアルなところに本当の真実がある、もし本当に青空に立ったなら、それに、まあ、ある人がね本当に青空に立ったなら、それに最初に気づくのは普段からあなたと一緒に生活している奥さんや旦那さんなんですよ、でそういう説明をしてくださって、まあまあ、こんなところで、まあ、最後のところはね、これは、出典が、まあ、実は内山老師で、これも何回も何回も話してきたから知ってると思うけど、一応補っておくと、ある人がね、内山老師のところへ来て、まあ、自分は、内山老師の頃京都に住んでいましたので、ちょっと京都の近くではなくて、老師に定期的に会ったり座禅会に来るわけにいかない、ね、だから要するに一人でやらなきゃいけない、でその時に一人で修行している時に、どうしたら、間違わないで済むのか、あるいはもし間違ったとしたらどう、それに気づくのか、ね、そういう質問をされたしたんですよ。そしたら、老師の答えが、もしねあなた、まあ、それ男性だったんでしょうかね、あなたの奥さんがね、最近うちのお父ちゃんが主人が座禅なんてものを取っちゃってなんか嫌なんだよね、なぜかといえばなんか急にでかい声出したりとかねあのカーツとか言ってみたりとかね、なんかちょっとだからもうちょっとやられないからあんまりしてほしくないんだけどもなんて言うんだったらばちょっとそれは間違う、だけどその奥さんが最近主人は非常に心が穏やかになって優しくなってイライラしなくなって、って言うんだったらばその修行は、うまくあのトラックに乗っている、だから、そこに気をつけなさいよっていうことを、まあ、言われたんですよね。でこれは結構私でもよく言われることで、なのでその何ていうかな、ここでまあ私わざといろいろ外してるんだけども、あのまあそういう、まあ、青空でも何でもいいんだけど、まあ、そういう瞑想の成果ですよね、それを誰が判断するのかっていう問題があって、で、まあ、一番もちろんストレートには瞑想の先生なんです、まあ、これは当たり前だから別にそんなに答える必要ないんだけど、まあ、例えばあの私があのビルマでねやって、で私らはまあパオセヤド、私はまあパオセヤド直接、パオセヤドってあの一番左の方ですねにあの直接教わって、で、制度から宿題を与えられてそれをやって、でそれであの私がその宿題をちゃんとできたかどうかをがチェックされるわけですよね。チェックされ、まあ、じゃあそれをどういうふうに君は体験したのかねって聞かれて、まあ、こういうふうな体験をしました、あその体験まだまだ浅いな、ああその体験だったらまた大丈夫とか、だからじゃあ、まあ、もう一日だけやりなさいってなって、だからまあそういうあの1対1の話の中で先生がいろいろ感じ取りながら、やるわけですね。まあそれがまあ基本線ですよ当然ね。前週の方でも師匠とのいろんな関わり合いの中で、決めた。だからそれはもう当たり前の話であって、だから、でそうなんだけども、もう一つ大事なのが、やっぱり、ね、その身近な人ですね。だからその奥さんという人が仏教の深い歴、知識があるわけがない。ね、瞑想、じゃあ瞑想なんてこともしたこともない。で、なんで仏教の知識もない、瞑想の経験もない人が判断できるのって言ったら判断できるんですよ当たり前で、その人はじゃあ人間としてどうだったの、瞑想することによって、だからそれはなんていうかな、胃腸の悪い人がいて、ね、それである胃薬を飲んで、ね、それが本当に効いたかどうかなんていうのは 一緒に食事すればすぐ一発で分かるじゃないですか、ね、一緒に食事して本当にああ美味しそうに食べて何でも食べて、ね、だったらばああこの人一応本当に治ったのねすぐ分かる。でその人がどんな胃薬を飲んだの、それがどういうふうにあの胃の中で腸なんか働いたのなんてことは一切知らなくてもですよ。だから瞑想の場合そのテクニックだとか仏教の知識だとかそんなこと一切関係なしに一人の人間としてまともになったのかどうかっていうところで全部が現れてくる、ね、いやそんなこと言ったって奥さんに優しくなるするのとなんかあのすごい神秘体験するのが違うんじゃないですかって言うかもしれないけどもそんなことないんですよ、ね、神秘って何なんですか。青空経験するんですね。で青空を経験したら結果として、当然イライラはなくなるしで物事はきちんと処理できるしでそんなんで、その一番身近な人が非常に的確に判断できるですね。はい、まあ、まあそれはそれでいいんだけどもただなんていうかな、まあ、この人が、まあ、それはまあ、どう判断するかっていうね非常に問題があってでまあ例えばあのただねあの禅宗なんかだとねその一対一の問答を、誰もいない場所でやるんですよ。でまあテラバダでもそういうことやってる人もいるけど、パオの場合だと完全にオープンであの聖夜道 の, あの住んでる場所があってその周りに、なんていうか廊下みたいなとかね、まあ、ベランダみたいな、まあ、ベランダのような廊下のような、ね、ところがあって、その端に聖夜道が座られてで私らが順番に行ってご挨拶してから話す。でこれどういうことかというと後ろの人がみんな聞いてるわけですよね。後ろの人が聞いてるんですよ。だから私と聖夜道が何を話してるかっていうのも全部筒抜けなんですよ、ね、だからそうなんであのでそれを聞けばねこの人がどういう目線やってるかどこでつまずいちゃってるのかあもうあのうまく、やったのかってそれ全部わかるわけ。だからあの同じ、同じ時期にいた人は、うん、山下っていう人間がどういう目線をやってたのかどういうふうに制度から許可を得たのか制度からダメって言われたのかもう全部分かってるわけなんですよ。だからそういう意味であのごまかしは効かないですね。もう誰かがなんとかメソッドを終了しましたって言ったってそれどうやって証明するんですか。だけどパオの場合はもう完全に証明できてるんですよ。つまり私が制度と話してるのをみんな聞いてるからも あ山下さんなんか最後まで終わったみたいで全部バレちゃってる。私が全然私がセアと話してるの見たことがないのに見たことがないのになんかパオメソッドを終了しましたってなんか勝手に日本で言ってるみたいって言ったらそれすぐバレちゃうわけ、ね、あのだからそういうバレるような嘘はつけないじゃないですか、ね、あのそうなってます、ね、でまあそれはいいんだけどもあの問題はね、ここで青空っていうのが今一つつかみどころがないって言われて、でまあこれはどういうレポーターだったのかというと、まあ、まああるタイのお坊さんについて勉強している人で、だから要するに仏教 2.0 の、勉強をしている人で、なのでその仏教 2.0 の中での世界観っていうのが当然あるわけ。そのだけどその世界観の中には青空は存在しないんですよ。しません、まあ、存在したとしてもそれはちょっと私らが言ってる青空と別の形での存在の仕方だから、だから私らが、瞑想っていうのはまずは自分の中に青空があるってことを自覚しないと、そして青空に立って初めて、呼吸が見えるんだよ、慈悲が感じられるんだよっていうような説明は全部青空が自分の中にあるっていう前提のもとを話して、だけどその前提がないのが仏教 2.0 ですから、 ただ当然 2.0 だけをやっている人にとっては私が言っていることは絶対にわからないので、これ分かりません、これもしょうがないんですよ、ね、でこれだからここをよく分かっていただきたい、つまりある世界観があって、その世界観、の持ち主が全てを理解できるかってできるわけないじゃないですか。それはその世界観に沿って物事を理解するわけとか、でそして私が山下っていう人が青空っていうものが大事なんだよ、青空を通して初めて我々は呼吸が見えるんだよって言われたって、それは分かんないわけね。青空っていうのは世界観の中にない人たちですね。そうなってます、ね、だけど、例えばヨガね、ヨガの人たちは多分絶対私の言ってること分かるはずなんですよ。なぜかといえばヨガには青空に当たるものがどうせあるか、ね、だからああ青空って言ってる、ああヨガではあのこと言ってるんでしょ、ね、であのこと言ってるんでしょ、あのことについても一応なんとか先生から聞いたとか本で読んだとか一応知ってる。だけどもちろん私は全然体験したことがないけど、だけどどうも山下さんが言ってることと自分が本で読んだこと先生が聞いたことが一致するから、だからまあ理解できるわけね。じゃあ青空が理解できないそういう世界観と、青空が完璧に理解できる世界観と、お釈迦様っていう人はじゃあどうだったのよっていう話になっちゃうんですか、ね、だからそのくらい非常に激しく対立する2つの世界観が仏教の歴史の中にはあって、でそれはもう本当全然違う世界観だからお互いに本当に理解できなくて、でこっちの世界観の人にはこっちが分かんないし、こっちの世界観の人はこっちが分かんない、そういう構造になっていて、まあ、それについてちょっとね私もいろいろ話をしてきたから、今日は飛ばしますけども、じゃあだけどいいですね、このそのまた違う世界観がある、だけどお釈迦様のなんていうかな初期の頃の話っていうのはこっちのね非常に単純明快な世界観で書かれてるんじゃないの、で後から発展してきた大乗仏教っていうのはなんかそれとかなり違うから、だからやっぱりお釈迦様の教えからなんかちょっと逸脱したんじゃないのって、そう思う人がいるのは非常によくわかるんですよ、で私の例えば青空としての私っていうのはもう完全にこっちの方だから、ちょっと普通の世界観からは理解できない、でそうなんだけどもなんていうかな私らが今言っているのはこの2つの全く違った世界観の問題をどう解決するのかというところで、私はまあコンピューターにバグってあるじゃないですか、ね、それが入っちゃうとそのシステムが動かなくなってしまう、非常にきれいにそれまで動いていた、で、なんていうかなそのうまく全てが非常に論理的に動いているようなシステムがあって、でそれだけだったらもう単純明快にもうそれだけで十分じゃないのっていう話だけど、それとは全く全然違う世界観があって、それをなんか大乗仏教とかでわけわからない、 けわからない。でそんなんで、こっち側の人からすればだ大丈夫けどわけわからないっていう、まあ、悪口を普通言われてるわけで、じゃあなぜこんなことになってしまったのって言ったら、まあ私はやっぱりこの一見非常に整合性のある論理的に整合性のあるものの中にやっぱりバグがあったから。でこのバグのために一旦この非常にきれいに整合性のあるところがうまくいかなくなっちゃって、でそれから全く新しく立ち上がったのが大丈夫かなっていう感じなんですよ。でまあ、これをちょっと詳しく言ったらもうちょっとキリがないし、なのでね、であとは当然そのバグっていったら何なのよ、ね、っていうところで、これは理論的なバグとあと体験的なバグっていうのが両方あって、で体験的なバグっていうのはどういうことかっていうと、これこの間朝日カルチャーでも言ったんだけど、普通にね、例えば呼吸瞑想で、呼吸瞑想って何なんですか？吸う息と吐く息を見ることです。これ正しいわけですよ。誰が見るんですか？あ、私です。あ、そうか、あなたが見るわけね。あ、そうか、じゃああなたが呼吸を見るのが呼吸瞑想ね。はい、そうです。これ正しいでしょ？一見。で、この正しいことをやってください、皆さん。地獄へ落ちます。私が呼吸を見る、これ以上何が言えるのよ、ね、これ以外考えられないじゃないですか。私が呼吸を見る、ね、それおかしいなんて言う人いないわけね。だけど私が呼吸を見たら、高松さんが呼吸を見たら、高松さんは 0.1 秒で地獄へ落ちます。どうして？呼吸見れないからで、たちまち水押しのとこがギューッと痛くなっちゃう、ね、あの顔が引きつってきちゃう、首のところが硬くなってしまう、ね、で全然呼吸が見れない、これ何がおかしいの？何が？私なんか間違ったことした？私が一生懸命呼吸を見てるだけじゃない。あ、そうか、私が呼吸やろうと見て、だから私の心はもうどっか飛んでいっちゃうから、この飛んでいっちゃう心をなんとか押さえつけて、なんとか無理やり明日のことも昨日のことも考えないで、なんとか無理やり呼吸を見させよったら呼吸見れるんじゃない。これも非常に当たり前の考え方ですよね。だからそんな風にして一生懸命自分の心をなんか制御してコントロールしてわざと呼吸を見せるっていうことをしたら、また地獄へ落ちます。おかしいでしょこんな。どこをどう考えて、私論理的に正しいことやってるじゃない、ね、なるわけね。だからこれ普通になんていうかな、ただ表面的にこういうのを読んだら、どこがバグが入ってるのか全然分かんないんですよ。で誰がこれここにバグがあるって分かるかというと、実際にやった人、ね、実際に私が呼吸を見るってことをやった人、その人たち しか分かんない。どういうことかというと、もし私が呼吸を見るってことを実際にやったら地獄へ落ちるから、ね、その時になんか頭で考えたら完璧な論理があるんだけども、それを実際にやったら私は地獄へ落ちた。何なのよこれってね。でそのあたりから物語が始まるわけ、ね、ですか。もしそこで地獄に落ちなくて、私が呼吸を見る、ああ私が呼吸見えましたっていう話だったら、大乗仏教なんか必要ないのよ。そんなもん、大乗仏教なんか単なる逸脱に過ぎなくて。だけどなぜここまで大問題になっちゃったのかといったら、私が呼吸を見るっていかにも完璧な論理と完璧な整合性のある ように見えることを実際にやったらみんな地獄へ落ちたと思うんですよそれで何がおかしいのっていうところから我々はだんだんここには何か徹底的なバグがあるなと思っていた、まあそうやって、実際に実践をしたらとんでもないつまずきがあるなとか見えてくる。それから理論的に言ってもね、理論的に言ってもやっぱりお釈迦様はちょっと人が悪くて、いかにも、もっともそんなことを言うんだっておっしゃるんだけど、よく考えたらこれ絶対に論理的に矛盾を引き起こしてしまうっていうこと。でそれがどういうことかっていうと、この世界にはニッパーナというものがある、ね、ニッパーナというのはニルバーナなんだけどね、それはどういうことなの、この世界は普通は無常じゃないですか、ね、全てが変わっている、愛するものも変わっていってしまう、私も変わっていってしまう、でそしてそれは突然は苦しい、そういう世界のところに何かどうもそうではないニッパーナというものがあるよ、それは生じたり滅したりはしないんだよ、そしてそれは苦しみもないんだよ、そういう決定的な幸せ、究極の幸せの場所があるんだよ、いうふうに言われるわけなんですよ。でこれなんか非常にいいですよね。まあ確かに私の身はどんどんどんどん年取っていっちゃうし、病気になっちゃうし、私の愛するものも同じなんですよ。この世って辛いよね。だからこの世って辛いから、その辛くない場所が何かあるよねって、ことになると、これするとまあ私らの普通の考え方っていうのは、こういう非常に辛くて無常の世界があって、それと別なところに、そういう無常ではない苦しみではない何かがあると想像しちゃうわけね。だけどこれはやっぱこれもバグなんですよ。バグなんです。これ本当に考えたらこれちょっと矛盾だらけになってきてしまって。要するに私がこっちでとてつもなく無常で苦しんでね、なっていて。で、私とは別のところにそういう無常ではない幸せの世界がある。だから私はそういうところへ行きたいんだって、考えるのも、これも本当におかしな話。でこれはやっぱりこれもバグでなんか話がおかしくて、でこれ本当に突き詰めていったら、このこういうものは一体どこにあるかっていうと、自分の中にしかないっていう結論になるんですよ。でそうするとなんか全然違うものが見えるわけね。今まで私が呼吸を見て、そして私のどっかにそういう決定的な幸せな場所があって、その幸せな場所に行きたいのっていかにも私の頭で考えたら最もそうなことが2つとも成り立たないくなってしまうという話なんですよ。でそれじゃあそれをお釈迦様知らなかったから、そんな知ってるわけ、知ってるってなってしまう。だから最初から一見最もそうな教えを出しといて、でもこの教え、一見最もそうな教えの中に時限爆弾を仕掛けといてそれである時期が来たらこの教えが崩壊してしまう。でその中、その後で全く新しいのが生まれてくるっていうふうに仏教史って流れてますよね。ちょっと仏教勉強した人には分かるよ、だからその時に一旦今までのがこしゃって、で全く新しいのが生まれてきた、これは大乗仏教なんですけども、でその、生まれてきた秘密っていうものはもう最初からそこに仕込まれているということになります、ね、だからこの2つのバグですね、理論的なバグと経験的なバグの2つを経験しないと青空っていうのは分かんない、青空が自分の中にあるのは分かんないっていうのは当然です、ね、 そうなってますですか。はい、でそれを、そこら辺を踏まえた上で、じゃあ座禅 の, あのここ行っていきますけども、ここがね、今私がちょっと30分以上かけて説明したところ、くどと説明したところが分かってないと、この思いの手放しも分かるわけないんですよ。で この分かりにくさっていうのが本当に曹洞宗の人を苦しめてきていて、はい、ちょっとだけ説明すると、あの内山小正老師っていうのは私の、師匠室にあたる人なんだけども、1998年に、85歳の生涯を閉じられた人で、だから1998年だから今年が16年、だから、仏教的に言うと17回忌を、ね、今年当たるんですよ、ね、だからもう16年の歳月がすでに過ぎてしまう。で、だから、まあ、一番あの本を精力的に書いて出版活動されていたのが1970年代から80年代にかけて、で1990年代になって、まあ、少しはあのちょっとあれだけども、まあ、最後の最後まで、執筆活動されて、まあ、一応本出せばもう固定の購買者がいたんでね、あの出版社はどんどん出してましたけどね、白獣社っていう、まあ、今の中になってしまった出版社ですね、白獣っていうのは歌詞の字ですね、まあ、もちろんこれは全部僕が来てますけども、で それでね、じゃあ内山老師の画期的なところって何だったのよって言ったら、今までの老師たちが、説明しなかったところまで踏み込んで説明した。それでなぜそういう今までと違うのかというと、内山老師のバックグラウンドがもともと哲学の人でね、早稲田の哲学科を出た方なんですよ。でしかもあのキリスト教にも、ね、あの興味があって、キリスト教も勉強されて、だからキリスト教も知らない、哲学も知らない、もう仏教しか知らないっていうのとはちょっと違っていた。でそして内山老師自身が非常にそういう人だから、なんかもう訳も分からずにただ座禅するとか、ね、そういうことでは満足いかない人だったっていうんですか。はい、それでですね、このイラストは全部老師自身が描かれたもので、このイラストもね、あのメールの中でちょっと私写真撮って、つけますので、わかりやすく。で、これもともとね、生命の実物っていう本で、でそれがあの英語にまず翻訳されて、で、一旦英語になっちゃえば、あとの西洋の言葉っていうのは簡単に、英語からドイツ語、英語からスペイン語、英語からイタリア語って、ね、あの簡単に翻訳できちゃいます。で、私のイタリア人の兄弟弟子たちとその知り合いが、ね、がイタリア語にも訳してますね。アマゾンでね、今ちょっと品切れになってるけど、多分もうじき復刊すると思いますけどね。内山老師の現在の本の題名は座禅の意味と実際、座禅の意味と実際、もうこれでアマゾン出ると思います。はい、じゃあちょっと読んでいきますよ。永井先生にちょっと言われたことあるんだけど、山下さんに出て内山老師のこと言う割には内山老師のテキスト読んだことないですよって言われて、実際そうなんだけど、今日は初めてですね、立法案始まって以来内山老師のテキストを読んでます。
ね、我々人間が座るということは石がそこに置かれてあるのとは違い、固定しているわけではありませんから、ともするとこの線から外れがちです。あ、この線というのはごめんなさい、イラスト見てね、で Z と Z' ってあるんでしょ、ね、Z と Z' の間に引かれてますよね。で今これだるまさんみたいな座禅してる人がいますよね、そしてこのなんか女性の顔がイラストになってるけど、これ分かりますよね、座禅しててなんか、思ってしまうんです、ね、そしてあこんなこと思っちゃいけない申し訳ないって言ってまた戻ってくるわけでしょ、ね、あ下のまあ、じゃあこれからあのね、だから明日のミーティングのことを考えて考えて考えて、あ明日のミーティング午後に大事なミーティングがあるんだけどどうしようどうしようどうしようって考えてる、あちょっと待って今ミーティングを考える場所時じゃなくて今座禅しなきゃいけない時だって言って、うわっうっすら入れてなくて、それでこのありますよね、だから座禅しなきゃいけないのについ明日のミーティングのことを考えてしまった、つい、昨日のことを考えて考えていくうちにうわって広がっていってしまうね。なんだけどちょっと待って今は座禅してる時じゃない、で明日のミーティングのことを考えてる時じゃないって思って戻ってくる、でそれがストーンって押しているということですね、でそれのこの Z から Z' っていうのがあの何も考えないということですね、何も考えないで座禅しているのにいつの間にか明日のことを考える、いつの間にか昨日のことを考えちゃうですね。で例えばともするとこの線 ZZ っていう線ですよ、あ ZZ' ですね、この線から外れがちです、あるいは思いが浮かんだりあるいは居眠りが出てきたりしてしまいます、ね、だからいろんな思い事をしたり、まあ、場合によっては寝てしまう、で例えば ZZ' の線から外れて A という思いを、ね、なんかいろいろ考える、そうすると A'A2' などと思い続けると、まあ、もちろん分かるように、ね、高松の心はもうすでに明日のミーティングの世界に入り込んでいる、ね、それはもちろん考え事になってしまう、自分の仕事のことが思い浮かんで、次にはその仕事の予定だとかやりくりだとかの思いを続ければこれは明らかに仕事について考え事をしているのでしかありません、ね、でそこで思いを手放しにして骨組みと筋肉によって座禅の姿 Z' ね、を獲得、そこに戻ることを、ね、獲得っていう言い方をします。これは、禅宗のテキストの中にある言葉をいつも結構好きであの使うんですよ、ね、でこの獲得を矢印でこうやって戻ってくるわけね、で表します。で骨組みと筋肉っていうのはどういうことかっていうと、まあ、この座禅の姿勢です。でこの座禅の姿勢っていうのは、背骨がまっすぐなので、この思いを手放しやすい、でそれに対してこの後ろよくね考える人のロダンの考える人の例に出すんだけど、この考える人でこうやってねこうやってやってるともう思いがわーって進めていってしまう、こうやって考えるのと、座禅の姿勢をするでは、この座禅の姿勢の方に身を委ねることで、
思いを手放せるんだということですね。やりましょう。まあ、ここはいいですね。これ座禅してる人なら分かりますね。でそうなんだ、ここからのね、説明がちょっとね、結構いろいろ問題が多いなと思うんですよ。そうです。はじめに私は我々座禅する場合、座禅するということ、ZZ' が今の我々の生命の実物であるべきだから、この ZZ' の線をぜひとも、守らなければならないと言いました。だから考え事したり、眠ってしまったり、ね、だから多分この、Z デスとのダッシュから外れる、上に外れているのが多分考え事で、下に外れているのが多分寝ることですね。そう見た方がいいかなと思います。わかりますね。A とか C が考え事で、 B が眠ることですね。しかし今私はこれを言い換えなければならないでしょう。 ZZ' は座禅の姿勢の実物なんです。しかし我々の生命の実物はただそれだけではないからです。というのは ZZ' だけであったら、例えば石が置いてあるのとちっとも違わない、違わず生命ではないでしょう。むしろ生命は今このように座禅の姿勢の実物 ZZ' の線を狙っていながら、実は決して ZZ' に固定することはできず、かえっていろいろと宙に浮き外れがちであるということ。しかしなお ZZ' を獲得し、それに立ち戻る力、こそが我々の座禅している生命の実物なのです。そして獲得するときにはそこに思い浮かぶところのすべてはいつでもたちまちにふっと消えてしまう実体なき虚出没でしかないと知らされることが座禅というものです。さあこれはちょっといろいろ問題ありますよね。で次いきますよ。つまり我々のする座禅は第9の図って、これがこれはそうか、ZZ' になりきることによって初めて合格するというのではありません。煩悩妄想を細めていって最後にそれをすっかり断滅しきってしまうことが座禅の目的ではないのです。清浄仏教では、そういう煩悩妄想を断滅しきることを涅槃悟りと呼び、これを求めて座禅するわけですが、もしそういう悟りを人間生命の実真実であるとするなら、無生命こそが生命の真実だということに他ならないでしょう。しかも清浄仏教では人間生命の持つ欲望が人間の苦しみの原因であるがゆえに、それを断滅して涅槃の楽を得ようとするわけですが、この場合苦しみを解脱し涅槃の楽を得ようと求めることは欲望煩悩ではないでしょうか。まあこれで十分だ。はい。この中にね、もうあらゆる問題もすでにあるんですよ。なんていうかな、これをここをねうまく整理できたら 9.0、2.0、3.0 もうヴィパッサナも全部結構整理できちゃうんじゃないかなと思います、ね。まあ昨日私結構この話刺激を受けて、2人の話を聞きながら思ったんだけど、でももうちょっとね整理できるはずなんですよ。ですか。で、雲としての私と青空としての私、これこの観点を入れちゃえば
この辺りが全部きれいに、説明できます。でじゃあ説明していきますよ。今ね、私っていうのは雲としての私に過ぎない。そしてこの雲の世界には、きれいな雲、汚い雲、いろいろあるわけですね。そしてきれいな雲、白い雲をもっと欲しいと思い、汚い雲、嫌な雲を嫌ってなくそうとしたり、ね、いろいろするですね。だからでその白い雲に対してもっと欲しいっていうのが、それが君の欲望なんだよ。そして嫌な雲に対して怒りを持ったり、それを破滅しようとしたり嫌ったりするのが、それが君は怒りっていうもの。でだから、その、怒りだとか、欲望だっていうものを全部なくすことなんだよ、ね、全部なくすことなんだよ。そして、全部なくすことによって、この ZZ ダッシュになる。これが、仏教の修行の目的なんだよ。そしたらば、それは、無生命、ね、生命がなくなっちゃって、死ぬことが生命の真実だということになる。だからそのとにかくこの世界ってもう苦しいわけですよ、ね、欲望に駆られて、あれさえ手に入れれば幸せになれるって言いながら全然手に入らなくて苦しい。もう嫌なものに囲まれて、もう嫌だって言いながらその嫌なものが追っかけてきて、それで苦しいし、だから欲望で苦しんでいる、怒りで苦しんでいる。じゃあそういうものもう一切ない世界って何なのよって言ったら、もう全てがゼロの世界ですよね。ゼロの世界。そしたらもう欲望もないし怒りもない。だって欲望って何かがあって、それに対してもっと欲しいと思うか欲望である。何かに対して怒りを感じるか、それは怒りである。だから物事があって初めて、我々は、欲しいとか嫌いだとかっていう煩悩が出てきてしまうわけですね。はい。でそれでね、だから、でここで内村氏が言ってるのは、そうじゃなくて、ただずっと ZZ ダッシュのにいればいいって話ではなくて、そうではなくて、今ズズって A の方にずれる、ズズって B から B ダッシュ、 B2 ダッシュ、 C から C ダッシュ、 C2 ダッシュにずれて、でそれこから戻ってくるのが生命の実物なんだよっていう言い方をされてるんですよ、ね。だから、なんていうかな、その A とか B とか C っていう思いの対象に騙されないで、それを手放しにして戻ってくる。だから A とか B とか C っていうのが本当に実体のあるものではなくて、そこには何もない虚出物なんだ、実体がない虚出物なんだってことを今言っているわけなんですよ。でそうすると大乗っていうのは、なんか A とか B とか C をただ単純に否定するんではなくて、A が出ていって、でも A に騙されないで戻ってくる。 B がわわって湧き起こってきて、でも B に騙されないで戻ってくる。 C がわわって湧き上がってきて、でも C にも騙されないで、Z で座 C に戻る。それが座禅なんだよっていうわけなんですけども、これでどうですかね、皆さん。これで座禅果たしてできるかどうか。なんかね、これね、非常にきついんですよ、これは。要するにこれどういうことかっていうと、いろいろ浮かんで、あ、よくないよくない、手放してもらう。いろいろ浮かんで、よくないよくない、手放してもらう。いろいろ浮かんで、よくないよくない、手放してもらう。ってことを今ずっとしているわけね。で、しかも、いやもう何にもそういう浮かぶことがないような、ZZ ダッシュになることが目的ではないんだよ。それでは真剣なことなんだから、だからこういうふうに外れては戻る、外れては戻る、外れては戻る、これが生命の実質なんだよっていうことをまあ言っているわけなんですよ。わかりますね、ここまではね。でそれがまあ思いの手放しっていうことを使ってるんだけど、だけどこれはね、非常に大変です。大変っていうのは、皆さんが A2 ダッシュになって、まあ、ここで戻るってなってるけども、そんなに簡単には戻れない。皆さんは A3 ダッシュ、 A4 ダッシュ、 A5 ダッシュっていう方にどんどんどんどん妄想が膨らんでなぜなら、その中にはいろんな登場人物まで現れてきてしまう。じゃあこれどうしたらいいのよ。で、ワンダーのメソッドはこれをどう捉えていくかっていう話なのね。ワンダラメソッドだと、まず最初に、体の微細な感覚を見ます、ね。体の微細な感覚、っていうのは、いろんな、ね、手の先だとか足の先だとか胴体だとか、そこを流れている微細なエネルギー、そしてその微細なエネルギーっていうのは、心が静かにならないと見えてこないという話でした。そして微細、心が静かになって微細なエネルギーが流れ始めて、そして今度はこの微細なエネルギーそのものに、触れた時に何がガラリと、もうその時にはシンキングが落ちてるからですね。つまりね、これを見てやっぱり苦しいなって思うのは、やっぱりどんどんどんどんこれ思いが湧いちゃってるわけなんですよ。思いが湧いちゃって、でそのたびに戻らなきゃ戻らなきゃ戻らなきゃ戻らなきゃってやっているわけ、ね、だけどこれも本当にしんどい。なぜかといえば、そんなに簡単に戻れずに、ついうわっていうのを考えて思いの世界に入っちゃう、あるいは逆に眠りの世界に、眠りの世界に入っちゃうね。だから思いの世界にも眠りの世界にも入らずに、とにかく目覚めて目覚めて目覚めていなさいっていう話になって、これは非常に難しいです。じゃあ私はどういうふうにこの辺りを捉えているかっていうと、まずね、ワンダラメソッドによって微細なエネルギーを感じて、
それも強烈に感じてもらって、でそうすると微細なエネルギーを感じることとこういう考え事をする、シンキングをするっていうことは両立不可能だってことが分かるはずです、ね、ってことはどういうことかっていうと、我々は思いを完全に手放す ZZ ダッシュにいられる方法を今持っているということなんです。わかりますかね。いいですか。そして ZZ ダッシュわかるでしょ。 ZZ ダッシュに思いが完全になくなる。そしてその後に我々はどの世界に入ります。慈悲の世界に入りますね。で慈悲の世界で私が幸せでありますように、好きな人が幸せでありますように、赤の他人の何とかさんが幸せでありますように、私の嫌いな人が幸せでありますように、そして最後に生きとし生けるものが幸せでありますように、まあ普通の祈りの別に何も難しいことだけど、皆さんが慈悲の瞑想をやって何に驚くかっていうと、その今ありきたりの言葉を本当に本気で言うことができたじゃないですか。皆さんが普通に普段の生活の中で生きとし生けるもの幸せありますようにっていうと、何が間違いこと言ってんだっていうのが皆さんの普通の判断。皆さんが必死になって、会社で机に向かって誰かの会社と戦いながら何とかして1円でも多くの利益を与えようと必死になってもがいている時に、生きとし生けるものが幸せでありますようになんて言えないわけですよ。だって少なくともライバルって打ち勝たなきゃいけないし、ね、だから生きとし生けるものが幸せでありますようにというのは全部嘘くさいとしか聞こえないわけですか。だけど今我々は嘘くさくなく本当に慈悲の言葉が身に染みる場所に立っている。なぜかといえば、我々は微細なエネルギーを感じることで Think Mind が脱落した世界へ入っていって、その脱落した世界には本当の慈悲がある。で結局ね、でその後で我々はもう一回呼吸瞑想をします。そしてチッタヌパッサナもします。チッタヌパッサナっていうのはチッタ、心が見ていることね。あ、ついに分かったぞ、ついに分かったぞ。はい、結局ね、これものすごく辛いんですよ。わかるかな、この辛さ。この辛さ、これをやるってことの辛さ。なぜ辛いのかというと、ピッチャー答えしてないからなんですよ。ピッチャー答えしてない。つまり、山下がここをついいろいろ考えちゃうわけね。考えて、なんか世界、そういう思いの世界に。あ、いけない、元が。で、また、ふわーって入っていって眠りをする。ああ寝ちゃいけないと思って、それからまた次昨日、ね、奥さんに言われたことを思い出すと、わーわーわーっとやって、ああいけないから戻って、これ非常につらいわ。なぜ、うん、これも結局お猿さんがメスしてるに過ぎない。お猿さんが思わず外れてしまって、外れちゃいけない。思わず外れて、外れちゃいけない。結局、お猿さんがもがいてるに過ぎないんですよ。これ辛いよね。やったことある人は分かる。で、私が提言してるのは、まずは、 ここは私はちょっとそっとしないと違ってきたんだけども、まずは ZZ ダッシュを経験しようよって話なんですよ。わかります？そっとしにはこの発想ないんですよ。で、ZZ ダッシュね、うわ、この状態ね、この状態をずっと経験する。どうやって？高本さんが微細な感覚を感じたときに、微細な感覚と高本さんがうわーっていうのは両立しないから、もし本当にそれを感じられたら、まあ完全にこうじゃなくてもかなりこうなるわけ。わかりますね。いつか。で、その訓練として我々はもう一回、慈悲をやるんですよ。で、慈悲の時は本当に明らかで、今まで私らが生きとし生きるものが幸せでありますようにって言ったらもうなんかもう嘘くさくて嘘くてたまたまじゃない。それは今までの皆さんだったらは絶対言えない言葉なんですよ。だけども今不思議と生きとし生きるものが幸せでありますよというかリアルに感じる。なぜ？もう皆さんはリリーフピッチャーになってるからですよ。もうそこで主体が変わってるから、ね、先発ピッチャーのままだったら慈悲なんて嘘なんですよ。偽善なんですよ。お花畑なんですよ。だけどももう今皆さんはリリーフピッチャーに変わってるから、リリーフピッチャーっていうのは、慈悲にあふれた存在。いつかでその時に我々はもう気づいてる主体が変わっている。そして気づいてる主体が変わったところで、その変わった主体が今呼吸を見ている、吸ってること、吐いてることが見える。そして、心も見えている。誰が？ Thinking Mind じゃないんですよ。なぜこれをこのままやったら苦しいの？ね、小沢さんの Thinking Mind が別の Thinking Mind を見てるからなんですよ。こんなの耐えられない。そして小沢さんの Thinking Mind はつい外れて、あ、いけないいけないいけないって戻す。で、また外れて、あ、いけないいけないって戻す。あ、いけないいけないって戻す。いけないいけない。これが座禅ですか？のわけないじゃないですか。こんなの苦しいだけです。ね。だから、こうやって我々の思いが膨らんで、まあこの先に映画が待ってるでしょ？この先映画が待ってるでしょ？で、映画が始まりかけてるわけね。そういう心っていうのはそういうものですよね。で、そういうふうに思いが湧いている、で、まあ、ここで映画になるときに、まあ、いろんなあの心がいろいろ、ファンクションするわけだから、ね、まあ、それを徹底的分析しているのが諦めのこと。それを見ている、誰が見ているんですか？ Thinking Mind ではないんですよ。 Thinking Mind はそんなこと見たらとてもない辛いわけ。わかりますね。Thinking Mind がこうやってずれますよ。こうやってずれていく。そしてずれて映画が始まっちゃう。で、そしてその映画が始まって、あ、いけないいけないって戻す。それを Thinking Mind 自身がやったらとてつもなく辛い。で、大事できないです。っていうのは Thinking Mind っていうのは強烈に外れていく力だから。明日へ外れていく。昨日へ外れていく。で、その外れていくのをなんか無理やり Thinking Mind で戻すなんてことをしたら疲れ切っちゃいます。で、大抵それできないからもう諦めて、で、普通は時間ただの名のもとでただ考え事するだけなんですけどねっていうのが本です。だから心どうしていいのかっていうことに対する答えなんかほとんど出ないです。皆さんが普通の座禅会に行ったところで。で、私が今言ってるのは、これは非常に辛い、きつい作業。で、どうしたらいいの？
私の提案はまず ZZ ダッシュを経験しちゃおうよねって話だ。どうやって体の微細な感覚を感じることで、なぜ体の微細な感覚を感じることとこの外れていくティンキングの力は、両立不可能だから。高松さんが本当に体の微細な感覚を感じた、その中に入ってた時に高松さんのこの外れていく力は弱まるでしょう。わかりますね。弱まる。でそうするとこの ZZ ダッシュが非常に綺麗に見えてきて、そこに収まって、そうすることでその時に主体が静かに変わっていきます。どういうふうに Thinking Mind の強烈な主体から、気づいている意識っていうもの、先発ピッチャーからリリーフピッチャーに変わっていく。いいですか。そしてその先発ピッチャーがリリーフピッチャーに変える、その手段として我々は慈悲っていうの、手段じゃないかな、んだろう、手がかりっていうのかな、指標というのかな、それとして慈悲っていうものを使います。先発ピッチャーのままだったらそれは慈悲とは両立不可能だから、そして慈悲を徹底的にやることでこのピッチャー交代を完成させます。ですか。はい。そしてもう今マウンドにはリリーフピッチャーが Thinking Mind ではない。そして今、呼吸を吸って吐いてみるのみ、これは簡単ですね。呼吸というのは非常にコンクリートなもので具体的に。で次に私が今年の春から言い出しているのはチッタですね。チッタというのは全ての心の働きを言います。ね、じゃあ大沢さんのチッタはどういうふうに働くかというと、まさにこうやって働きますね。こうやって ZZ の質からずれて明日の映画が始まっちゃう、ずれて昨日の映画が始まっちゃう、ね、でこういうずれていくところに大沢さんの心が、あらゆる心がいろいろ機能してこうやってずれていく、ね、これはずれていく。でそれを誰が見るの、それを Thinking Mind が見たら地獄ですよ。そんなのできるわけないですよ。あ、またずれちゃった、戻さなきゃ戻さなきゃ、あ、ずれちゃった、また戻さなきゃ、こんなことばっかりですよ。そうじゃないんですよ。それを見ているのはもう大沢さんの Thinking Mind ではなくて、すでに大沢さんの心のマウンドに上がっているリリーフピッチャーなんですよ。リリーフピッチャーだから我々はこの姿を見える。我々の心がここからずれて映画を今作り始めている姿が見える、まざまざと見える。だからもう騙されない。なぜ我々映画館行ってスクリーンだけ見てたら騙されちゃうじゃないですか。ゴジラが出たみたいな、おおディカプリオさん素敵ねとかね、アンジェリーナ・ジョリーさん綺麗ねとかね、すぐに騙されてしまう。だけど私らがちょっと後ろを振り向いて、あの映写室の方に、そうするとプロジェクター見えるじゃないですか、ね、でプロジェクターがなんか光がバンバン出てるじゃないですか。あ、なんだこいつかって分かるね、分かるでしょ、こいつかってね。これが分かったらもうゴジラなんかいないってことも分かるわけ。ディカプリオさんもアンジェリーナ・ジョリーさんもいないってことは分かるわけ。いいですか。そしてその映画館全体で何が起こってるかも分かる。誰が分かる。ティンキングマインドじゃないですよ。ティンキングマインドってもすぐにズブズブズブ。ティンキングマインドではない、気づいてるし。私はそれをリリーフピッチャーだとか、気づいてる意識とかマインドフルネスだとか、ね、まあ、いろんな言い方するけど、それは絶対にティンキングマインドではないですよ。だからこれはこれで正しいんだけれども、これが成り立つためにはピッチャー交代がどうしても必要なの。でなぜは我々の座禅がうまくいかなかったのかっていうと、もうはっきり言うよ、
総投手の人聞いててくださいね。先発ピッチャーのままでこれをやろうとしたからなのよ。それだかなの、ね、でこれがある意味チッタヌパッサなんですよ。チッタヌパッサって何だったっけ。チッタ心っていうものがどういうふうに機能しているかを見ることでしょ。ねね、内藤さんの心が今こうやって今動き始めてるわけで、映画を作り始めてる。そのチッタの動きを見るのがチッタのパッサです。だけどもこれは、それを内藤さんのThinking Mindがやったらもう泥沼に落ちる。それをできるのは、内藤さんのチッタがこうやって何か映画を作るのをそうではないものが見るしかないですかね。だからね、ここで言われていることは正しいんだけども、やっぱり何かが欠落してて、その何かっていうのがピッチャー交代ピッチャー交代、ピッチャー交代したくてもピッチャー交代するために ZZ ダッシュを体験しなきゃいけないじゃないですか。でこの方法がなかったの。だから私ビルマまで行かなきゃいけなかったんですよ、本当に。っていうことを昨日ちょっと話を聞いてて分かった。ああ、これが足りなかったな。はい、すいません。もし永井先生これを聞いてたら、どうか何か言ってください。石田さん多分聞かないだろうから。総統市の人、これ今聞いてたこと、もうこれしかないと思います。これで、完璧に分かると思います。ね、はい、じゃあ昨日ね、朝日カルチャー行った人、今の私の思いの手放しの説明で完璧に思いの手放しが何か分かるし、思いの手放しがなぜ今まで機能しなかったのかも分かるし、でどうすればいいのか、もう分かりますね。チッタヌパッサナが思いの手放しです。だけどもそれは絶対にすぐにはできなくて、リリーフピッチャーしかできない。その思いが生まれていくのを客観的に見ていく。チッタがどういうふうに機能しているのかを見ていく。だけどそれは絶対にThinking Mindではなくて、リリーフピッチャーでしかない。これでもう決算達成できた。中口さんどうだって聞いてて。分かった。
これ最初読む時、なんか消化しきれない。
しきれないでしょ、うん、今ので できたでしょ、ね、はい、じゃあね、来週ちょっと自己切りの事故やるか自己切りの事故これもまた泥沼に陥りそうだけど、まあちょっと、まあ、やるしかないな。じゃあ来週は自己切りの事故やります。はいはい、じゃあ主乗も編成ガンドね、3回やりましょう。
仏道無常性